京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、秋のひととき皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひっとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に隔週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、その連載回数は260回を超えています。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みを設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回テーマが、はい、岡崎にぎわい創生論ということで、
そうですね、
お話をお願いいたします。
はい、これ147回目の、記事からの抜粋になるんですが、今ね、はい、岡崎が面白いというような話をしてみようかなと思ってましたね。はい、記事自体はですね、これ京都会館がですね、ロームシアター京都に生まれ変わるぞとなった時に、うん、中庭と会議室とですね、はい、今の蔦屋とかモダンテラス、あの部分ですけれども、うん、を、どうしようかというようなことを記事に書かせていただいてたんですけどね。はい、最近岡崎大きく変わってるのご存知ですか、藤田さん。
岡崎といえば昔から本当にこう文化交流ゾーンで、もともとすごい観光地でもあったんですが、ね、さらにパワーアップしてますよね。
ロームシアター京都にも生まれ変わりましたしね。
はい、
動物園も綺麗になりましたよね。
綺麗になって。
で、今度今京都市美術館が今リニューアル工事中ですしね。
リニューアル中ですね。
本当にその建物、広場、平安神社もありますけれども、そういったものがどんどんリニューアルされて、これから魅力的になっているというようなところで、うん、京都市も力を入れてるんです
ね。そうですよね。インバウンドで海外からのお客さんもまずは岡崎に行こうかというようなね、そういった流れもあるみたいですから。
実はですね、この記事取り上げさせていただいたモダンテラスの部分ね、これ設計コンペが、はい、行われてましてですね、もうロームシアターになることは決まって、はい、その次中庭とここをどうするかっていうのにね、うちも応募したんですよ、僕もね。
そうだったんですね。
残念ながらね、2番手であと一歩及ばず悔しい思いをしたんですけどね、同じようにね、下を本屋さんのスペースと上をその多目的の、交流スペース、それと中庭がね、結構大胆な提案をして、そこは評価高かったですけどね、そういったことをさせていただいたんですけれども、どうしてこれ今岡崎かと言いますとですね、実は先日、岡崎でですね、ライトアップのイベントが行われまして、はい、
ちょうど9月の3連休、シルバーウィークの時でしたよね。
はい、岡崎時明かりというイベントなんですけれども、秋になりますとですね、京都岡崎晴れ舞台ということで、様々なイベントがですね、岡崎で繰り広げられるんですけれども、その中の夜の部門で、プロジェクションマッピングっていう、はい、聞いたことありますか？
これいつ頃からかな、すごい流行りだして、ね、東京駅が100周年迎えた時に、駅にこう映像が映し出されて、そうそうそう、もう度肝抜いたんですけど、
僕が初めて見たのはね、今から20年前ぐらいで、
そんな前ですか？
フランスのノートルダム、
かっこいい、
がライトアップしてこういうことになってたんですけど、
そうなんですか。ごくごく最近のなんか流行りなのかと思ったら、
日本に、ね、入ってきたのはまあ最近のイメージですし、皆さんの目に触れるようなのは最近なんですけど、はい、それでも新しいですよね。っていうのは、まず一つはプロジェクターの性能が上がって、ね、パソコンでこう画像を加工して、それをプロジェクターで建物をめがけて照射するんですけどね、昔は単純にちょっとこうスライドとかを起こしてただけだけど、年々もうレーザービームやら音楽やら、ね、に合わせてこう建物がこう綺麗にライトアップされるというようなイベントなんですけども、はい、毎年行われてまして、こちらの方もですね、私たちローバー都市建築事務所が、一応ちょっとご協力をね、させていただいてまして、はい、そんな絡みで毎年をしていただいてるんですけどね。
じゃあこの岡崎時明かりの、スポンサーでもあり、ね、はい、そして野村さんは、審査員も務められたということなんですね。
いくつかの中からその優秀作品を選ぶというようなね、役回りをしているんですけれども、はい、毎年京都市美術館で行われてたんですけど、今年はね、京都市美術館の別館と呼ばれる、場所で行われてまして、京都会館の中庭にちょっとお城みたいな離れの建物があるんですけどね、あれが京都 市美術館の別館なんです よ、 ですね。
ロームシアターのすぐちょっと奥と言いますか、
ね、北側にある、うん、でまあ、皆さん見られたああと思うんですけど、なかなかこう京都市美術館の別館やというのは認知されてない。
私も今回初めて知りました。、ね、ちょっと離れた別館アネックスなんだなと思いながら、うん、
本館の方はねレンガ造りで有名なんですけれど、うん、いつも本館でやってたんですけど、今年はこれからリニューアル工事をね、京セラがネーミングライツを取って、はい、京都市京セラ美術館に生まれ変わろうということで3年間閉鎖されるね、別館やってるんですけどね、うん、別館はね本館と比べるとこうお城のような和風の建築なんですね、はい、鉄筋コンクリートなんですけれども、ですから僕もその和風の建築にプロジェクションマッピングを当てたらどうなるのかなと思いましたけど、やはり皆さんそういった特徴を生かした映像と音楽ですよね、は
い、いろんな工夫がされてて、
はい、あ、こういうのはまた見新しいなと思いながらね、うん、見せていただいたんですけどね、ちょうど台風が来る前の夜 で、
そうでした、
そう風と雨がですね、
16、17、
そうえらいやったんですけど、結局台風もね奇跡的に一時期小康状態になりましてね、はい、無事開催できたんです。
よかったです。
ですのでね、まあ中庭の中でやってますからちょっと目立たなかったですからね、はい、人では毎年のようにはいかなかったですけれども、毎年ねやってますんで、ぜひぜひこの岡崎界隈にぎやかにということなんですけど、あと目立つところで言うと岡崎レッドカーペットですよね、はい、平安神宮の表通りの前のところに大きな赤絨毯を、うん、引いてイベントをされて、はい、出店もやったりとか、
ね、様々なパフォーマンスなどもあったわけです ね、 ね。で、まあ、夜の部が本当に岡崎時明かりということだったわけです、うん、なんですよ。なんかこういくつかそれこそグループができて映像を、はい、まあ、競い合うような形だったんですかね。
そうなんですよ、うんうん、作品がね全部で14ぐらいあったと思いますね、はい、今年はエントリーが。でそれぞれ違った映像をこう照射して、競うというようなところなんですね。
ね、夜が、うん、まあ、始まった夕方6時ぐらいから、まあ、3時間9時まで、
ね、スタートしてということでずっとやってるんですけども、審査自体は1時間ぐらいで終わるんですけどね、うん、あとはこうずっと同じものを繰り返したり、去年とか一昨年の作品をまた リニューアルしてやったりとかいうことでやってるプログラムなんですけども。
そうなんですね。じゃあローバー都市建築事務所賞に選ばれたのは、はい、どういった団体だったんでしょう。
いくつかねスポンサーさんがいらっしゃって、でたくさん賞が出るんですけれども、はい、私たちが選ばせていただいた、やつは、中国の方の作品でしたね、確か、はい、
あ、そうですか。
そうですそうです、うんうん、で、それぞれまあうちやったら僕がいいなと思ったやつをこう選んでやっていくということで、この
ミックスマックスというテーマ で、 で、ね、ランページプロダクションという方ですか ね、
ね、うん、で結構僕はねその建物を見ますので、建物の形とか特性を生かしているようなやつが好きなんですよ、はい、プロジェクションマップ、ね、
やっぱりもう建築家として見ますから、す建物をやっぱりより生
かしてるかと、うん、で例えばアニメーションでこう猫が出てきたり漫画みたいなのもあるんですけど、はいはいはい、そういったなくて本当に建物の輪郭とかですね、うん、美しい部分をこう強弱つけてやるっていうのがまあ好きなんでね、そういうふうな目線で見ることが多いですけれども、なんかこう
ロックミュージックに合わせて、うん、結構こう鮮やかな色とか光がテンポよく、ね、流れてたみたいですけど、
そうなんですよ、だから皆さん年々力作揃いでね、はい、レベルも上がってますし、このプロジェクションマッピングを作る、学校というかねセミナーみたいなのも盛況なようでございまして、うん、これからどんどん伸びるんじゃないかなというふうには思いますけどね。
だから建物ってやっぱ不動のもの、動かないし、まあ、見慣れてるものでもあるじゃないですか。 その建物にこう映像を映し出すことによって、なんかすごい建物にこう命が吹き込まれたみたいな、
ね、あなったりとか、あと全然違う表情を見せますからね、だから私たちが一生懸命ね日頃考えている建物のデザインっていうのは、まあ果たして何なんだろうなっていうふうな思いも少しそれを見てるとなりますよ。自在に変わるわけですから。立ち
返るんですね。
そうですそうです。だから逆にそういうねプロジェクションマッピング専用の建物とかね、今後それを意識した設計とかいうのが出てくるかもしれないなというふうなことを思ってるんですけどね。
そういう目線でご覧になったわけですね。
あとはねそのイベント中はたくさんの、ね、出店も出てますし、あと国際漫画アニメフェアっていうのもですね宮古メッセで行われてるんですね、はい、京マフという、略称がついてますけれども、はい、宮古メッセも大きな、ね、集会場で中で楽しいイベントやってるんで、ぜひぜひねこの秋のシーズン岡崎散策されてもいいんじゃないかなというふうに思いますよね。
そうなんですね。これは9月の中旬のイベントだけじゃなくて、まだまだ続いていくんでしょうかね、
そうです。京都岡崎晴れ舞台は9月の連休だけなんですけれども、その岡崎 はね、例えば動物園とかもいろいろやったりもしてますし、そういうあの秋、これからもみじのシーズンになりますけどね、あの散策されてもというふうには思うんですけども、結構岡崎ってあの行かれる機会ありますか？
そうですね、私京都会館にすごい思い出があって、この仕事を始めるきっかけがミス京都コンテストということで、それが京都会館だったので、なんかすごく始まりのイメージがある場所なので、
なるほどね、
やっぱり節目ごとに行きますね。まあ、今はロームシアターとなってピカピカになりましたけど、
ね、ロームシアターもあのロームさんがね、あのお金を出して、はい、あの綺麗にしましたけどね。で、あの実はね、あの京都会館というのはね、昔のあの古都税と呼ばれる、ことぜというかな、文官税というんですけれども、はいはい、あの文化観光税金なんですけど、お寺の入場料とかからこう税金を取ってた時代があるんです、昔、はい、でそのお寺の入場料とかの税金を、集めて建てたのが京都会館なんですよ、そう、
そうだったんですか。スタートは
そうなんですよ。で、そういう税金を復活させようということで、で、この間もありましたけど、それはダメになりましたけれども、うん、その昔、昭和40年前後というのはそういう税金があって、うん、それを、京都市の方が蓄えて作ったのが京都会館という、これちょっとね、珍しい話なんですけどね。
あ、じゃあ今はね、うん、まあ、こう、有力な企業が、はい、まあ、スポンサーになってという感じですが、すね、昔はやっぱりね、
そうです。
うん、資金源は違って。
だから今、ホテルの宿泊税みたいなものをね、うん、京都市取ろうとしてますけど ね、はい、だからそういうね、観光客、観光に向けてその課税をして少しお金を蓄えていくっていうのは一つやり方としてはあるのかもしれないですよね、う
ん、これからの、ね、動きになっていくかもしれませんよね。
僕もね、好きで、岡崎よく行くんですけど、はい、なかなかね、この巡るということは実は、まあ、京都で近いしかもしれないけど、しないんですよ。平安神宮だったら平安神宮だけとかね。そう、ロームシアターだったらロームシアターだけとかっていうような言い方なんで、うんうん、ぜひちょっとね、一日時間を取ってね、ゆっくり動物園が行って、平安神宮行って、ね、
美術館もありますし、
美術館行ってというふうにね、はい、朝から晩まで楽しめる施設がたくさんありますんでね、いいかなというふうには思ったりもしておりますけれどね。あとは、疎水がありますからね、
はい、
うん、この水辺の空間というのも京都はその海がない、京都市は海がないですからね、非常に大事で、その水辺の空間というのも面白いなというふうに思ってはおるんですけどね。まあ、ともあれですね、ぜひこの京都市美術館の別館、もともとね、京都市の公会堂の東館だったんですね。この建物昭和5年に建てられまして、で昭和39年でしたかね、から、京都会館の別館として用いられてて、その後平成12年2000年に京都市美術館の別館となったということで、ですので、まあ、いろいろ変遷を経てるね、公会堂から京都会館の別館、美術館の別館というふうなところで、和風の建物ありますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。
はい。はい、今回はね、岡崎にぎわい創生論ということでお話しいただきました。ね、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都 075-451-5777 番、451-5777 番にお願いいたします。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いします。これまでの施工例や野村さんのブログ、 CG ギャラリーも面白いので、はい、ぜひご覧ください。
はい、ということで今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と、
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。